そんなフォトないしょ中級編第8回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないしょです。一眼レフを中心に、お話をしていく中級編第8回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
どうもご無沙汰です。
ご無沙汰しておりました。
本当ですよ。もう2週続けてこう一人で喋るの心細かったんですけどね。
大変ご迷惑をおかけしました。
いえ入院してたんですよね。
はい、入院してました。
それも
親知らずを、はい、
親知らずで入院たま聞かないんですけど、やっぱりひどくなると入院しちゃうもんなんですね。
そうなんですね。あの錠剤の最初は錠剤 の, あの抗生物質をもらって、はい、その腫れを引かせましょうということで治療してたんですけど、どうにも我慢がならないぐらい痛くなったり、口が開くなったり開かなくなってしまってですね、病院に行きましたら、あ、もうこれは点滴だねと、しかも朝晩2回と言われてしまってですね。
あ、抗生物質入り点滴？
はい。
で、口があんまり開かないから、はい、ご飯も最初はそんな食べられない状態なの。
そうですね。
大変でしたね。
はい、もう流動食一歩手前でしたね。
ああ。今はどのくらい、その普通に比べると何割ぐらい口開くんですか？
普通の人がだいたい 4.5 センチから5センチぐらい口が開くそうなんですけども、私はまだ 1.5 センチぐらいしか開きませんで。
あ、そうですか。喋、ってて大丈夫ですか？
喋る分にはそんなに差し障りはないんですけれども、
大きいものが食べられない。
そうなんです。何が辛いって、ジャパニーズスローフードのお寿司が食べられないのがですね。
あー、なんかね、私頭の中でビッグマックとかっていうちょっとジャンクフードを思い込めちゃったんですけど。
あー、それも一切入らないですね。
お寿司は口を開けないと入らないですからね。
入らないですね。
そっか、
はい、
なかなかもう大変な体験でしたね。私もちょっとだけ入院はしたことあるんですけど、
はい、
お腹が痛くて入院したんで、ご飯食べないっていう状態、点滴だけで栄養だったんで、それはそれで大変だったんですけど、
きついですね。
でも下平さんみたいにこのね、ご飯あってこうほっぺたが痛くてみたいな感じのが長くついたっていう辛さはまた大変だろうなと思うんですよね。
そうですね。もう食べるものもこう限られてきますし、あの一応流動食ではないんですけれども、あの、なんだろう、おかずとかは全部もう刻まれた状態で出て
る。ああ、ていうかそれしか食べられないしね。
なので、はい、
食べ物以外で辛かったことなんかありました？
やっぱりですね、最初の頃はもう痛くって夜中に目が覚めちゃうんですね、痛みで。でそのたんびにこう、あの痛み止めを飲んだりはするんですけれども、やっぱり夜中に目が覚めるっていうのが一番辛かったですね。
もう病室ですからね、
はい、
何ができるわけでもなく、消灯時間は何時？
消灯は9時でした。
で起きるのが？
は6時です。
じゃあ9時に暗くなって6時までと。
はい。
痛くなくなったら何、眠れるもんですか、9時とか早い時間に？
そうですね、まあ最後、あの退院する 3日ぐらい前ぐらいからもう抜歯も済んで、あのだいぶ体調も戻ってきてたので、もう夜普段は11時とか12時とか寝てますんで、あの何でしょう、9時にはちょっと早いかなっていう感じではありましたけど。
そうですよね。この収録ももう深夜回ってから撮ってますもんね。
はい、
はい、ということで、あ、そうそう、で確認しとかなきゃいけないんですけど、
はい、
無事にその親知らずは抜いて、
はい、
閉じていた糸も抜いて、めでたく正しく処置が終わって退院したんですよね。
糸はですね、あの溶けるタイプなので大丈夫ということで、実はまだ糸はついたまんまです。はい。
でも
ですが、あの、そうですね、あの腫れもだいぶ引いてきたので、もう大丈夫でしょう、はい、ということだったので。
わかりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで下平さんも復活しての第8回なんですが、
はい、
カメラの話というか写真の話をしていくんですけれども、まあまあ入院して こうね、退院してきてすぐにどんな写真撮りたいですかっていうのもなんなので、
はい、
本編の方ではですね、半分ぐらい写真のステップアップを違うところからちょっと説明してみようかなって思うのと、
はい、
あと半分はまた、一つ二つ、質問いただいているのでそちらに答えていこうと思っております。
はい、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。今日はですね、
はい、
下平さん復帰ということで、
はい、
もう一回写真のステップアップ、写真を撮るっていうことのステップアップの話をしようと思うんですね。
はい、
でやっぱり今までは写真を、どううまく撮るかっていうステップアップの話をしてきたつもりなんですよ。
はい、
でそのためにはカメラの、仕組みとかを知った方がいいし、用語とかが分かるといいねって言っていろいろ解説してきたんですけど、
はい、
もう一つね大事なことがあると思っていて、カメラがこう道具として自分の手に馴染んだり、
はい、
こうしっくり使うっていうようなことを、やっていかなきゃいけないとか、そうなるとよりあまり意識せずに写真が撮れるようになるんですね。
はい、
でなんと言ったらいいのかな、こう先回りして写真を作れるようになるっていう感じが写真を撮ってるとだんだん慣れてくるとあるんですけど、
はい、
多分聞いても分かんないですよね。
うん、先回りっていう感覚を持ったことがないので。
そうですよね。
はい、
まずですね、撮る画角の方の話をすると、
はい、
下平さん持ってる一眼レフってズームレンズがついてるじゃないですか。
はい、
で写真を撮ろうって思って構えますよね。
はい、
そうするとファインダーを覗いてこうレンズをぐるぐるって回すと撮れる範囲が変わるじゃないですか。広くなったり狭くなったり、はい、でいつその広いとか狭いとか決めます？
あ、やっぱり撮る直前ですかね。
覗いて、広くしたり狭くしたりなんですけど、
はい、
例えばね、撮る前にこっからこのくらいの四角で撮れるといいなって思いつくとするじゃないですか。
はい、
そうするとファインダーを覗いた後は調整するだけですよね。
はい、
要するにあっちかなこっちかなってそこで迷わないじゃないですか。
はい、
っていうようなところだし、もう少しこう慣れてくるとこのくらいの広さを撮りたいなって思った時に、
はい、
目にこうファインダーを当ててカメラを構える時にレンズ持ちますよね、だいたいね左手で、
はい、
その時にこのくらいかなってい う, こう数字があるんで、
はい、
例えばいくつだ30とかのところに回してでポッて当てると撮りたいところぴったし入ってるってなったら楽ちんというか、
はい、
言ってることは分かりますよね。
分かります。
でズームができない、レンズがあるじゃないですか。
はい、
ズームができないレンズだったら今つけてるレンズだったらこのくらいの範囲が映るなっていうのが分かると、
はい、
構えた時に、どっちにどのくらい向ければいいかが分かったりとか、あと自分が入れたいものがもし、レンズの画角に対して広かったとすると、
はい、
もちろんね山を撮るのに、レンズ同じだとどうにもならないですけど、例えば道端のものを撮るときに、あ、自分が撮りたいものがこの家全体撮りたいとかって言ったら入らないなと思ったら下がらなきゃいけないじゃないですか。
はい、
何歩か、
それ
をファインダーを覗いてからこう下がるんじゃなくて、あ、これが撮りたいなと思ってレンズが分かっているとこう下がりながら構えるっていうのができる、
うんうんうん、
っていうので、
はい、
どこからどこまで撮るかを構える前にこう意識するとこうカメラをこう覗いた時に迷ったりしない、
うんうん、
っていうのが一つあると思ってるんですね。
はい、
それがだからさっき言った先回りして写真を作るっていうところの一歩の一つなんですよ。
はい、
でなので練習としてはズームレンズを使ってる方だったら、まず第一に何か撮りたいって思った時にどのくらいの範囲を撮りたいかをカメラを構える前に意識してみる。で、レンズじゃないや、カメラを構えて覗いてバシャって撮った時にそれが、ズームの中のどの辺だったかっていうのをチラッと見て確かめてみるっていうのをやると、あの構えると映したい範囲がその中にあるっていう風にできるようにだんだんなってくるんじゃないかと思うんですね。でもう一つあって、
はい、
シャッターをパシャッと押した時に、
はい、
その後絵って確認します。あの後ろの背面の液晶に映ったりするじゃないですか。
はい、
それってどんな絵が写真が撮れてるかって確認します？
うん、そうですね、 連続して撮りたい写真でなければチラッと確認しますね、うん、
それってチラッと確認します、それとも一生懸命確認します？まあ撮るものによって違う、まあ、かもしれないですけど、
まあ、まあまあチラッとですね、そんなにしっかりっていう感じはないですね。
そうですか、
はい、やっぱりこうなんでしょう、と動いてるものを撮るときとかって結局その瞬間を撮りたかったりするので、
うんうん、
でその瞬間を撮るのってやっぱり確認しちゃうともうその瞬間は終わってしまうので、
そうか、タイミングをどうにかしなきゃいけないときにはその一瞬勝負ですからね、
はい、
うん、
なので基本的に見るときっていうのは風景写真を撮ったりとか、うん、あとはもう観光に行ったときにこうポーズを決めて撮った写真ぐらいですかね、
うん、でこの話の流れだと、
はい、
私がこれからペケペケした方がいいですよっては何を言うと思います？
確認はした方がいいんでしょう
か？しっかりしろと
、はい、
言うと思うでしょう、
はい、
でも今日はそうじゃないんですよ。今日はさっき言った通り先回りして写真を作るんで、
はい、
シャッターボタンをパシャッと押した時に自分の頭の中でこんな写真が撮れたはずっていうのが具体的になると、
はい、
チラって見た時に答え合わせになりますよね。
ああそうですね、
そうそう、それをパシャって撮った後どんな写真が撮れただろうなって自分で想定せずに見ると、
はい、
答え合わせじゃなくて、撮れてるかの確認になるんですよ、
はい、
それをなるべくだったらどんな写真が撮れたかなっていうのを頭の中で意識ができると、
はい、
失敗が減るというか、
うんうん、
その確認しなくても撮れた実感が出てくるように、だんだんなってくるはずなんですよ、
はい、
たくさん枚数撮らないといけないんですけど、でね、今言った画角の話、こっからここまではこういう風に撮れるかな、はい、でファインダーを覗いてシャッターボタンパシャッと押す、そうすると、はい、もちろんね、本当に止まってるものだったらファインダーで覗いたのと後で見たのって同じようなものが写ってるじゃないですか、
はい、
でも、動いてるものだったり人の顔だったりやると表情がちょっとずつ変わっているのでパシャって撮った時にあいい写真が撮れたかなって思ったりあダメだったかなって思った時にその写真が、自分の思った通りに写っていれば、確認の、する感じも違うし、
うん、
あと自分の体の一部のように撮れるっていう風のにだんだん近づいてくるんですね、
うんうん、
要はシャッターをした時にカメラさんお願いしますじゃなくて、
はい、
自分からこういう写真を撮ろうと思って撮って撮れたっていう風になってくるんで、
うん、
そこのね気持ちが変わっていくところっていうのが、やっぱりねある程度枚数撮らないとならないんですけど、
はい、
そういう気持ちでやってないといつまでたってもならないっていうのも実はあって、
うん
うん、同僚の人とかと話をすると私なんかにもずっと枚数たくさん撮ってる人たくさんいるんですね、
はい、
でも聞いてみると今言ったそのシャッターを押した時にこんな写真が撮れたかなっていうのってなんとなく分かりますかっていうといや後ろの背面見てからいい悪いって分かるんだよねって話を聞くとやっぱりこうデジタルになったのですぐに見られるじゃないですか、でダメだったら撮り直せばいいやっていう気持ちがどっかにあるんじゃないかと思っていて、そうではなくて、この一枚を撮るぞってこんな写真にするぞって思いながら撮るっていうのが大事かなと思うし、あのコンパクトカメラとかだと、撮る前に明るさを補正する話をこの前しましたよね、
はい、
明るさを補正したり色味を補正するとそれが反映されて、出てくるんですけど一眼レフってまだまだガラス越しというか、はい、撮った写真が見えるわけじゃなくて、
はい、
すりガラスに映ったのが見えるんで写真撮った時真っ暗かもしれないし真っ白かもしれないけど目で見るとね普通に見えちゃうから、
はい、
っていうのがシャッターボタンを押す時に、この写ってるものが写真になった時にこんな感じの明るさになってるだろうなとかこんな感じの暗さになってるだろうなとか色味はこうだろうなっていうのが頭の中で想像しながら、答え合わせをするようにこう撮った写真を見るっていう風にできると、
はい、
だんだんだんだんなんか撮りたいなって思ってカメラを振って構えた時に撮りたいエリアが見えていて微調整をしてシャッターボタンを押すとあ撮れたなって実感が湧いてっていう、なんだろう、カメラと一体になれる感覚っていうのが少しずつ出てくるんじゃないかと思っていて、
はい、
ずっと言っている、いい写真を撮るとか綺麗な写真を撮るっていう方の写真のステップアップもあるんだけど、
はい、
カメラと 一体になるというか、カメラをあまり意識せずに写真が撮れるっていう風になるっていうステップアップもあるんじゃないかと思ってるんですね。
はい、
うん、で多分ねこれリスナーの方にもあそうそうっていう方と全然わかんない人っていうのがいると思うんですよ。
はい、
まさにね実感の話なので、
はい、
実感してない人にはあそんなもんかなって思われると思うんですけど、
はい、
ちょっと今言った感じのこの辺を撮ってみようっていうのを意識してから覗いてみる話と、シャッターを押すときにこんな写真だろうなって思ったからシャッターを押して答え合わせをするように、写真を見てみる、背面液晶でもいいんですけど、っていうのをやってみるとなんとなくこう上達が早いんじゃないかと思います。
はい、
はい、で、その中でこんな写真がこういう風に撮りたいなっていう画角だったらカメラを振ればいいんですけど、
はい、
さっき言った色味とか明るさは、前回ぐらいで説明した話を、カメラを持ちながら調整をしなきゃいけないんですけど、
はい、
その辺の調整が、自分の中でしっくりくるカメラを選ぶと、変な言い方だけど上達が早いというか、自分の道具としてしっくりくるのが早くやってくるんじゃないかと思うんですよね。
はい、
はい、でですねそんなことを話しつつ、
はい、
Facebook の方にいただいた、ご質問に答えようと思います。
はい、
安春さんという方からいただいてます。この前もねちょっと、投稿の方を読んでお答えしたんですけど、ちょっとね、ご質問が、広い感じのご質問だったので、
はい、
ざーっとお話をしたんですけども、今回はですね細かく聞いていただいているのでちょっと、はい、長いので割愛しながら読みますね。
はい、
はい、で安春さんは、フィルム時代から写真を撮っていて、ニコンの F60 という機種 と、タムロンの標準ズームレンズで、28mm の単焦点を使っていたと。でコンパクトデジカメのちょっと凝ったやつを点々として、で今買うんだったら、どの機種がいいでしょう一眼レフで、でその違いは何でしょうっていう質問をしてきています。
はい、
はい、ご質問の方ありがとうございます。
ありがとうございました。
でニコンの機種で今、ニコンって一眼レフ 8機種ぐらい出してるのかな、で、高い方から言うとプロっぽいやつが何個かあります。
はい、
1とかいうやつなんですけど、
はい、
数字が一桁のね、でその下にフルサイズって言って、はい、フィルムと同じ広さの写真が撮れるやつがあって、それも少し高いです。800とかっていう3桁のやつがあって、
はい、
安原さんも書いていただいたんですけど、まあ普通に買うんだったら、D の700、5100、3100っていう3機種が今カタログには載ってるんですね。
はい、
で、D700、5100、3100のいずれかとレンズキットの組み合わせで購入するプランが考えられますと。安春さんは、撮影機能に磨きをかけた機種を希望、ムービーやデコ写真などは必要ありませんっていう話をしています。でね、
はい、
じゃあこの700と5100と3100って何が違うかっていう話と、
はい、
で、どれを選んだらいいかっていう話を少しするんですけど、
はい、
私が思っている一眼レフの初級者用の人のカメラ と、中級者用っていうカメラの違いの一つは、
はい、
私の中ではダイヤルの数なんですね。下平さんが持っている EOS キスは、
はい、
多分シャッターのすぐ下かな、
はい、
あ、じゃあシャッターのすぐ手前だにくるくる回すやつがくっついてるんじゃないかと思うんですよ。
はい、
でそれを回すとシャッタースピード優先っていう時にはシャッタースピードが変えられて、
はい、
で絞り優先という時に絞りが変えられるっていう設定するためのダイヤルなんですね。
はい、
それが、1個ついているんですけど、
はい、
私が持っている、キャノンの 7D、7D ってやつは、
はい、
後ろにサブダイヤルっていうのがくっついてて、
うん、
それをいじると露出補正ができるんですね。
うん、
で下平さんが持っているEOS キスで露出補正しようと思うと露出補正ボタンっていうのを押してからダイヤルを回すんですよ。はい、さっき言った、
はい、
シャッターボタンの横にあるダイヤルを回すんですけど、
はい、
前半で言ったカメラを構えます、シャッターボタンパシャッと押します、
はい、
こんな感じで撮れたかなっていう時に、明るさがすごく大事なんですね。
はい、
そんな時に、こんな景色だったら、絞りはどのくらいで、露出補正はこのくらいかなって思うっていうのをやるんですけど、
うん、
結構ね露出補正は景色だけ見てるとなかなか分かんなくて、 覗いて、ファインダーを覗いて白いところが多いとか黒いところが多いっていうのを判断してからちょこちょこって調整することがあって、
はい、
その時にファインダーをね覗いたままで調整したいんですよ私は、
うんうんうん、
そうすると指で探って露出補正ボタンを押してから、ダイヤルを回すっていうのももちろんできないことじゃないんですけど、その絞り優先の絞りの値と露出補正の値を人差し指と親指でカチャカチャってできる、何もせずにそのまま覗いたままできるっていうのが私にとってとっても大事なんですね。
はい。
でさっきこの安春さんが、例に挙げた D の700で、これはダイヤルが2個ついてるんです。ニコンのデジタル一眼レフは後ろがメインダイヤルっていうやつで、親指のところにダイヤルが1個ついてるんですけど、
はい、
700は人差し指にもう1個ついていて、今言った露出補正とかが、すぐにできるようになってます。
はい、
で5100と3100っていう4桁のやつは、それが1つしかなくて、イオスキスみたいにキーをなんか押してから露出補正をするっていう風になってます。
はい。
なので、撮影機能に磨きをかけたいっていう中で、落ち着いて撮るタイプの写真が多いんであれば、露出補正モードに入って露出補正するのも全然構わないんですけど、ファインダーを覗きながらすぐに撮りたいとか、
はい、
さっき前半に言った、ファインダーにを覗いたらその場ですぐに撮れるっていうような感覚で撮りたいんであれば、私は700がいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
そんなに急がないとかゆっくりでも、お手頃価格の方がいいっていうことであれば5100とか3100っていう方が、リーズナブルじゃないかと思います。で写りなんですけど、
はい、
高い方がいいとはいえ、昼間に撮るんだったらそんなに変わんないんじゃないかなと正直思います。というのも高いカメラに使ってるやつは多くの場合高感度、
はい、
感度を上げた時、暗いところを無理やり撮ろうと思った時に感度を上げるんですけど、その時の上げても大丈夫っていう方が強いのが多いので、
はい、
明るい昼間に撮る写真で、なんだろうな、ポスターみたいに伸ばさないんであれば多くの場合、今現行出ている一眼レフだったらそんなに心配しなくていいと思うので、
うん、
その写りがいい悪いっていうのをすごく細かく、考えるんでなければ、私は入門の、一眼レフでも十分じゃないかと思ってます、
はい、
正直私今 7D とか使ってますけど、写りだったらヨスキス5かな、下の方のヨスキスでも同じように写るんじゃないかと思ってるぐらいです、
うんうん、
あと、ニコンでもキャノンでも、他の機能がいろいろあって、
はい、
後ろの液晶がねパタパタパタって方向が変わって、
はい、
ローアングル足元の方に置いて撮ったりとか、
はい、
頭の上に持ち上げて撮るときにその液晶を斜めにして撮れるっていう機能があったりするんですけど、
はい、
それはまあ使い方次第なんですよね、
はい、
特に、
はい、
コンパクトカメラ、コンパクトデジカメってなかなか覗いて撮らないじゃないですか、
はい、
でも一眼レフってやっぱりあのファインダーのガラス越しのところを覗いて撮るのが一番こうオーソドックスな撮り方なんで、
うんうんうん、
そこが曲がるわけじゃなくてライブビューって言って、はい、多少ピントなうのが遅かったりとかっていうハンデキャップを持ちながら、液晶で見るっていう風にするので、どうしてもこうハイアングルとかローアングル、
はい、
持ち方を変えて、まあ、覗かないでね、ファインダーを覗かないで撮りたいっていう希望があれば、そういう液晶がくるくる回るやつもいいかもしれません。
はい、
うん、なので、今言ったみたいな感じで、自分がこの機能って何に使うんだろうっていうのがある程度見えてくると、どのくらいがいいのかなっていうのが出てくると思います。
はい、
で難しいなと思うのはデジタル一眼ってそんな買い替えないじゃないですか。
そうですね。
で長く使おうと思うと高いのにしとこうかなとか、もしかしたらこの機能使うかもしれないからっていうのが出てくると思うんですよ。
はい、
そこの判断は個人個人で何とも言えないんでアドバイスはないんですが、
はい、
何に使うか分かんないような機能は多分これから先も使いません。
はい、
そうそう、だから分かってる機能でこういう風に使うかもしれないって具体的に思いつくやつは入っててもいいですけど、カタログ見てすげえなって思うけど自分で何使ってかよく分かんないやつはそんなに気になくていいんじゃないかなっていうのが私の感想ですね。
なるほど。
あとですね、後半にデジカメ時代はフラッシュ不要との話を聞いたことがあります。 そこらの真意と必要であればフラッシュの型番も伏せてご推奨くださいってあるんですけど、
はい、
デジカメ自体はフラッシュが不要というよりは、感度が上げられるので、フラッシュ使わなくても撮れる写真がすごく増えてます、
はい、
なんですが私はねフラッシュが一体になってるやつは、
はい、
悪くないなと思ってるんですよ、うんうん、というのも、
はい、
暗いからフラッシュ使うって皆さん持ってると思いますけど、うん、昼間でもフラッシュ使うといいですよ。
うん、どんな感じになるんでしょう。
一番わかりやすいのは顔が暗い時とか、
あ、はいはい、
うん、あとはね、よく私が経験するのは顔に濃い影ができちゃう時とかあるんですね、直射日光が当たってる時って。
あ、はい、
そういう時にその影消しでフラッシュを使うこととかもあるんで、
はい、
フラッシュは、私は、あった方がいいかなと思ってますけど、うん、暗くでフラッシュを使うことは随分減ってますね。というのも、多くの場合こう一眼レフで撮るときって雰囲気を撮りたいことが多いじゃないですか、
はい、あ、多いですね、
記録っていうよりも、
はい、
そうするとフラッシュを焚くとその時の雰囲気が崩れるんですよ。当たり前ですけど、だって違う光を入れちゃうわけですから、なのでフラッシュを使う時には細心の注意を払わなきゃいけないんですけど、昼間明るい時に使うフラッシュだったり、
はい、
あとは、すごく明るい時のキャッチライトって言って人の顔を撮る時にフラッシュ焚くと、はい、目の中に星が1個できるんですね。
おー、はい、
わかります、なんとなく、
はい、聞いたことあります
とかっていうのもできるんで、フラッシュは、あっていいんじゃないかと思います。で、外付けのフラッシュでどの型番がいいですかねっていうのは、説明が長くなるので今回はちょっとご説明をしません。なんでかっていうとフラッシュは、明るさと機能っていうのがあって、
はい、
どのくらいの光が出るかっていう話と、
はい、
上向いたり横向いたりするやつがあったりとか、
はい、
あとは2個使えるやつが、子供フラッシュと親フラッシュで連動できるやつがあったりとかっていうのがあるのと、もう一つ一眼レフでフラッシュを使うときにはこんな落とし穴がありますよっていうのも説明しなきゃいけないので、とりあえず、フラッシュはその暗い時じゃなくても使い道があるので、あんまりこうフラッシュなんか使うやつってダセーよなって思わないでください。
はい、
はい、ということで、今日は、写真の撮り方、カメラとのお付き合いの仕方のステップアップのお話と、一眼レフ選びっていうところでお話をしてきました。
はい、
リスナーの皆さんでもですね、教えてほしいこと、こんなことが、わかんないよっていうののご質問とかですね、感想などを送ってください。やっぱりこう前回ね一人で喋って、
はい、
っていうか前回とか前々回もなんですけど、
はい、
質問も何もなしで一人で喋るのは大変だなと実感しましたので、質問とかがあると嬉しいです正直。
はい、
はい、ということで、エンディングの方に行ってみましょう。
はい、
サンナフォトナイスショー。
エンディングでございます。
はい、
下平さん入院してたということで、
はい、
写真はやっぱり入院してる時にはなかなか撮らないですよね。
そうですね、でもツイッターで病院食をこう、うん、ちょっと紹介をしてたりとかしてたので、
後半は結構毎食に近い頻度で上げてましたね。
はい、
あれは iPhone で撮ってたんですか。
iPhone で撮ってました。で一応病院って、
うん、
パソコン持ち込み禁止になってるので、
はいはい、
デジカメとか持ってってもそこから画像を取り出せなくてですね。
あ、そうか、だから入院しながらこう撮ってても退院するまでこうみんなとシェアできないみたいな感じになっちゃうんですね。
そうなんです、お預けになっちゃうのでなのでずっと iPhone で撮ってました。でもこう iPhone だとですね、やっぱりこう食事の内容を全部撮ろうとするとどうしてもこう自分がこうどんどん上に上がっていかなきゃいけなくてですね。
そうですね
一応ベッドの上で食べるんですけど、ベッドにこう、うんうん、膝を立ててこうような状態でですね、多分周りの人にはあの入院患者は何やってんだろうなと思われてたと思います。
多分あれですよ、ご飯の前の新しいお祈りだと思ってたんじゃないですかご飯が来るために立って手を上に上げて下がって上がって下がってっていう、
はい、ちょっと変な動きをしてました。
あ、 iPhone って、
はい、
なんだろうな、画角がそんなに広く撮れないんですよね。だから結局下がるしかないなと思うんですけど、
はい、
記録のご飯だったじゃないですか大体、
はい、
病院食だったんで、それだとやっぱり下がるしかないんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
でもしこうご飯を美味しく取るというか、普段食べてる外食して取るときとかは、
はい、
全部を取ろうとするとやっぱりこう離れなきゃいけなかったりするんですけど、
はい、
全部を取らないっていう選択も結構あるんじゃないかと思っていて、
はい、
お茶碗半分しか入れないとか、あとね iPhone で取るんだったら、思ったより縦位置、
はい、
要は iPhone を縦に構える、うん、で取るとちょっと、ね、奥行き感が出たりして、あんまり、引かずに、だからはみ出てもいいって割り切る、
はい、
縦位置にして、縦位置に入るように物をちょっと並べてみる、
うんうん、
で一番こう自分が美味しいって思うところがなんとなく目立つようにアレンジして取るとかってすると、美味しそうなご飯ではそっちの方がいいんじゃないかと思います、
はい、
ただやっぱ病院食みたいにこんなもの食べましたって記録で真上から取りたい時には、やっぱり立つしかないのかな。
やっぱそうなっちゃいますよね。
やっぱそうなっちゃいますよね。最近この iPhone で写真撮る人増えていて、
はい、
ワイドコンバージョンレンズとか言って、
はい、
iPhone の先に、レンズみたいのをポチョってくっつけて広く撮れるアダプターとかもあるんで、
うん、
あの景色とかをよく撮る方はそういうのもありかと思いますし、
うん、
あとはあのなんだろう、複数の写真をつなげるやつもあるじゃないですか。何枚か取って貼り合わせる、タイルに貼り合わせるやつもあれば、はい、動かしていくとハケで壁に色を塗るようにこう写真が撮れていくやつとかもあったりするんで、
はい、
そんなのを使うとあんまりこうギュッて近寄らなくても iPhone をこうずらしていくので撮れたりもするので、
はい、
次に入院するときにはそんなのを準備するといいかもしれないですね。
なるほど、
はい、
ただ入院はもう
したくないです。
できればもう勘弁してほしいです。
はい、私もあのできればこう毎週ちゃんと一緒に収録ができると嬉しいなと思っております。
はい、
はい、ということで告知の方に行きたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆様からのメッセージを募集しております。コメントや質問、リクエストなど、一眼レフの活用についてだと、とっても嬉しいです。送っていただく宛先はですね、そんない .com という、我々のサイト sonnai.com com ですね、というサイトの中のそんなフォト内緒のページから送っていただくこともできますし、メールでも送っていただけます。メールの場合には、そんな p@0438.jp sonnap@0438.jp になっています。今日紹介したメッセージも、Facebook にいただいたんですが、Facebook やですね、Twitter もやってたりします。ただ、どっちかというとですね、お知らせに使ってることが多いので、そちらで、ワイワイ会話をしたりはそんなにはしてないです。基本的に、そんなフォト内緒ではですね、このポッドキャストを聞いてくれてるリスナーさんというのを、メインに考えてますので、もちろん、Twitter とか Facebook にいただいたコメントでもちょっと答えられる分についてはお答えをしておりますけれども、ご質問とかはなるべくこちらのポッドキャストで答えていければいいかなと思っております。
はい、
はい、あ、そうそう、そんない、というプロジェクトで我々やっておりまして、我々のそんなフォト内緒以外にも5つの番組が配信されております。IT っぽい番組やら、ただ単におだべってる番組やら、いろいろありますので、先ほど紹介したそんない .com の方から聞けますし、また iTunes をお使いの方であれば iTunes のポッドキャストでですね、そんないプロジェクト、ひらがなでそんない、カタカナでプロジェクトという名前で検索していただくと、我々の番組6番組全部見つかると思うので、そちらからも聞いてみてください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
もう一つ、はい、そんないプロジェクトではですね、おこがましいんですが、そんない友の会というですね、会を作っておりまして、先ほどのそんない .com から、入会をしていただけて、そんない友の会に入るとですね、レアな音源、我々の裏話ですとか、
はい、
番組の構成会議やってる ところかとかの、特別音源だったり、 まあまあ具体的に決まってないんですけど、オフ会のご連絡とかを優先的に配信したりとかというのを考えておりますので、もしよろしければ入会してみてください。よろしくお願いします。はい、で次回なんですが、やっぱり下平さん退院しまして、
はい、
ワンちゃんと一緒に外で写真を撮るとかっていうのにいい季節というか、体を動かしたいんじゃないかと思うので、
そうですね、
外で動いているワンちゃんを撮るときにこんな風に撮ってみましょうって話をしてみましょうかね。
はい、
はい、ということで、そんな感じのことをやっていこうと思います。
はい、
ということで、そんなフォトないしょ中級編第8回はこの辺にしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた来週、さようなら。
さようなら。
さあ、今年もこの季節がやってきました。そんなことないっしょホワイトデースペシャル2012、今年のテーマはそんないメンバーが揃いも揃ってホワイトデーは旅行がデフォについて考えてみた。ホワイトデーはやっぱり旅行だよね。2012年3月6日配信、そんないプロジェクト公式ホームページより視聴することができます。視聴料はもちろん無料。ふらふらっと聞いていってくださいね。